皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナッコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。はい、今日はですね、先週のアンケートをお願いした話だったり、また最近の近況や気づきをお話ししたり、レターにもねお答えしていくということで、いつも通りのね構成ではお送りしていきたいんですけども、アンケート。はい。ありがとうございます。先週ね、僕の、今いろいろ自分と向き合っていて、今というかもうここ数ヶ月ぐらい向き合ってるんですけど、向き合ってるっていう言い方でいいのかな。自分の生き方とかね、信念。何のために生まれて何をして生きるのかっていうね、アンパンマンマーチの歌詞のようなね、ところをすごく、こう、気になっていて、自分のこう、魂とかね、使命とか、こう、信念っていうところと、なんか自分自身繋がりたいなっていう思いがあって、こう、自分の人生を振り返ってみたり、今やってることの思いを振り返ったり、あとは人からどう見られてるかっていうのも、大事な視点やなと思って。で、この、リスナーのみんなにね、どう見えてますかと。大輝はどんなことを大切にしてそうですかっていうような、アンケートをね、お願いさせていただきました。で、回答もね、いただき、ありがとうございます。たくさん回答。そして、なんていうかな、長さというか、思いですね。その文章の長さというよりは、その思いがすごい、感じられて、すごく嬉しかったです。嬉しかったというか、その最初ね、見るのっていうか、そのアンケートしますっていうのもちょっと怖い気持ちもあって、そもそも回答してくれるかなみたいな、ゼロとかやったらどうしようみたいな。そんなことはないやろと思いつつ、ゼロとかやったらちょっと、ね、寂しいですよね、とか、あとは、やっぱその回答が来たってなっても、それを見るのってちょっと怖い気持ちもある。やっぱりね、どんなことが書かれているかわからないし、嬉しいって感じることかもしれないし、もしかしたら悲しいとかね、やだなって感じることもあるかもしれないとかね、想像するとやっぱ見るのも少し勇気がいったりもしたんですけど、本当にね、なんかその思い、みんなの僕らへの思いっていうのがすごく伝わってきて、ああなんかこんな風、まあ、よく見ていらっしゃるなというか、あこういう風に受け取ってくれてるんやっていうのがすごいリアルで感じられて、その文章でねアンケートでこう皆さんお願いしますっていうこう不特定多数にねの皆さんにお願いする形にはなったんですけど、お一人お一人の思いっていうのが感じられたのがすごく嬉しいし。ありがたいなーって、僕らのことをね、僕ら以上に応援して、僕ら以上にというか、そうね、僕らのことをなんか自分のように、こう、とか家族のように、友達とか、親戚を思うかのように大事にしてくれてたりとか、なんやろな、こうなってくれたら嬉しいなとか、そのままでいいんだよとかね、そういう、こうあってくれたら自分も嬉しい。渡辺夫婦が幸せやったら自分も幸せやって、こう自分ごとでね、考えてくださる、受け取ってくださってるようなね、メッセージもいただいて、なんかありがたいなって、こんな当たり前じゃないしね。直接お会いしたこと自体はない方がほとんどだと思うんですけど、ねえ、こうやって思ってくださる方が全国にね、いるんだっていうのがありがたいですよね、本当にね。はい。で、とても参考になっているんですけど、その、アンケート自体の中身を、詳しく見ていってとか、深掘りしてとか、自分と、そのアンケートも踏まえて自分とまた向き合ってっていう時間が今週はまだ取れていなくて、なので、アンケートいただいた結果、すごいこういうことがあって、こういう気づきがあってっていうお話は、ちょっとまた次週させていただければと思います。ね、今週ね、そのなんかの話あるかなって期待されていた方がいらっしゃるかもしれないんですけど、申し訳ないです。今週はね、ちょっと別のことで、いろいろまた忙しくしていたのもあって、またね、来週に、 時間取るというのは決めてるので、そこでね、向き合ってみてというか、ゆっくりね、リラックスできる場所でね、皆さんのメッセージを大切にまたね、読ませていただきながら、自分自身の、こう、どうありたいかとかね、どういうことを大事にしてきただろうかっていうところを考えてみたいとね、思います。なので、引き続き、もしよかったらアンケートもね、募集しておりますので、なんか先週そんなんあったなと、まだ回答してないわっていう方は、もし、この配信聞いてね、あ、ほんならちょっと自分もやってみようかなという方がいらっしゃったら、回答もご協力いただけると嬉しいです。お一人お一人の言葉がすごくね、響いておりますので、ぜひ、放送のね、説明欄に URL 載せてて、Google フォームになってるので、項目がね、記載されてて、それに自由に回答いただけるようになってるので、はい、匿名でもね、送っていただけるので、よろしくお願いします。はい。で、ちなみに、これなんかこんなん、意見ありましたって言うと、これからね、回答される方が、なんていうかな、こう、ちょっと引っ張られちゃうみたいなのも、もしかしたらあるのかなと思いつつ、でも、こう、見させていただいてね、ちょっとこう、注目というか、そう捉えてはんねやって思ったことがいくつかあって、少し、ご紹介すると、なんかこう、心の中に渡辺夫婦を宿している方がいらっしゃって、その、面白いなと思って、渡辺夫婦とか、この渡辺大輝をね、心とか頭に宿していて、渡辺夫婦やったらどうやろうかとかね、大輝さんやったらどう考えるやろうかとか、どうするやろうかっていうのを、頭の中の大輝と相談というか、その、頭の中の大輝からちょっとこうアドバイスをもらうというか、大輝さんどうしはるかなみたいな視点を持って、生活してますというか生きてますみたいな意見をいただいた方もいらっしゃったりして、そうなんやと思って、そんな感覚あるんやと思って。でも確かになと。なんか僕も、あの人やったらどうするやろうとか、この人やったらどうするやろうとかね、考えることもあるので、まあそういうことかと思って。で、その、一員にというか、頭の中に宿していただける人ってそんな多くはないと思うんですけど、そんなね、ありがたい光栄なポジションにいさせてもらって、その方とね、一緒に人生生きてるんやなって思うと、なんかすごいことやなっていうのをなんかすごい感じました。だからなんかその距離の近さを感じていただけてるのが嬉しいし、それが一つの僕らの特徴なんやろうなって、なんか友達のようとかね、家族のようとかね、なんか親戚にいる感じというか、もうずっと前から知り合いやったみたいっていうねことは言っていただけることも多いなーってねいう印象もあるんですけど、なんかそう心に宿していただいたりね、そんな距離の近さがあるんやなーっていうのは一つのこうねアンケートを通して感じさせてもらったことでもあり、んでね、まあもうわーっと見させていただいただけでもすごく嬉しいんですけど、なんか僕らの人生そのものをこう気にかけてウォッチしていただいている方も多いような印象で、これちゃんとねこう、どれぐらいでっていうのはこう見てないんですけど、見させていただいたこう印象としては、そんな風にも受け取っていて、なんていうかな、そのだから僕らがなんかこれをしているとかじゃなくて、これをしているから見てますとか、まあもちろんね好きなコンテンツとか好きなテーマとかあったりするとは思うんですけど、なんか僕らがどう生きてるか、そもそも生きてるかどうかからそうだし、生きてるにしてもなんかどんな生き方してるとか、今何してるとか、今こんなことで喜んでるとか、こんなことで苦しんでるとかね、そんなもう全部含めて、なんか渡辺夫婦のなんか一つの人生とか物語としてなんか見ている気にかけてる、まあだからそれこそ親戚の人とか仲いい人が あいつ今頃なんか元気かなとかねそういう感じ、今日も元気で過ごしてるかなみたいなポジションなのかもしれないけど、そうやってなんかこう僕らの人生そのものを気にかけて元気で生きてるかな幸せかなっていう、次どんなことしはんねやろうとかね、どんな 気持ちでね、今過ごしてんやろっていうの自体、こう、興味持ってくれてるというか、そんなね、メッセージも、こう、いただいたりもしていて、あ、結局なんか、こんな、意見というかアンケートをいただきましたみたいな話になってるんですけど、まあ、詳しくは来週ね、いろいろ整理してお話できればと思うんですけど、今週もね、見させていただいた中でも、そんな、意見というか、思いをね、伝えてくださったりもして、いやー、だからまあ、すごいことよなーと思って、そんな人生そのものをね、応援してくれてたりとか、気にかけてくれてたりとかね。だからそうやって思ってくれる人がいるって、すごい素敵ですよね。これ僕がまた、改めて感じたんですけど、なんか、まあ、カウンセリングやらコーチング、まあ、その心理学とかね、含めていろいろ学んできて、まあ、一緒に学ぶ仲間がいたり、先生みたいなポジションがいたり、まあ、先輩みたいなポジションの人がいたりとか、まあ、結局仲間として、あんまりこう上下関係とかなくね、接するんですけど、まあ、いろんな方に囲まれて、生きていますので、で、人生、まあ、悩んだりすることとか、思い通りいかないなって感じることって、まあ、ありますよね。ありますよ、それは人生なんで。あ、こんなんじゃダメだ、とかね。このままじゃいけない、とか。こんなことやっちまった、とか。もう自分は無理かもしれない、とかね。いろいろ思ったりします。で、本人は大変。本人は大変ですよ。だって、もう無理やーって思ってるし、それ本気で思ってるから、もう絶望、とかね。もうダメかもしれないって、本気で悩んでるし、思ってるし、実際体がしんどくなったり、心がしんどくなって重たくなったりとかね、するんですけど、じゃあ周りの人から見て、その人のことがどう見えてるかっていうと、まあ、それぞれですよね。ほんまに、お前の人生終わったなってね、もう、どうしようもないでって思ってる、お前の人生ってまあだいぶ他人事ではないか。まあだいぶその厳しい言葉ですけど、まあ同じように、こう、あかんなっていう人もいるかもしれないけど、でも、その大切な人とかね、仲いい人とか、ほんまに信頼できる人とかって、その人のことね、そうかそうかって、大丈夫やって。お前やったら大丈夫。そういうこともあるよって。何かあったら力になるしとか。あるいは、今はね、大変かもしれんけど、きっと大丈夫って言ってくれる？みんなももしかしたらそういう経験あるかもしれないですけど、それってすごいありがたいですよね。救われるというか。自分は自分のことを諦めそうになっていたとしても、自分のことを諦めないでくれる人が周りにいるって、すごい素敵なことを。やと思うんですよね。自分のことをとか自分の人生を自分以上に気にかけてくれたりとか心配してくれたり応援してくれたりもう自分のことかのように大事にしてくれる自分以上にね自分がもう無理やとかね投げ出したくなったり逃げ出したくなったりしても逃げずに投げ出さずに思ってくれるってねこれはすごいことですよ。そう、もうほんまにね、めっちゃ救われるし、めっちゃその希望になるし。で、その大切にする思いがね、どう形になるかっていうと、時に、大丈夫、大丈夫ってね、それはしんどいな、辛いなって寄り添ったり慰めることかもしれんし、あるいは、お前何しとんねんつって、何ふてくされとんねんとかね、何だらだらしとんねんつって、あんたがやりたいのこれでしょつって、ほんまはこれが欲しいんでしょ？じゃあ頑張りなはれ！言うて。お尻を叩いたりとか、まあ怒ったり叱ったりね。することが気持ちの伝え方の時もあるかもしれんし、でもとにかく自分のことをね、諦めずに、自分以上に大切にしてくれてる人って、ありがたいし、で、そう思える人が、そう思える人がっていうか、まあ、それぐらい大事な人が、ね、いるっていうことも素敵やなと思って、そうしてもらうだけじゃなくて、自分も、こいつのためやったらすげえ力出てくるとかね。もう、あいつのためやったら、なんかこう、いろいろ、もう、我が身を、なんていうの、こう、惜しまずというか、惜しまずじゃなくてもいいか。まあ、とにかくこう、その人以上にね、本気になれたり、真剣になれたり、 大丈夫やって。俺がいるみたいな。私がいるから大丈夫っていうね、ぐらいの思いが、こう、溢れる方、溢れるような相手が、こう、生きててね、そんな人がいるっていうのも素敵だなって。だから、大切にされるのも素敵やし、大切にするっていうのも素敵やし。まあ、とにかく、素敵ばっかり言ってるんですけど、素敵だなーってね、思ったりして。まあ、そんなことも、最近、こう、感じた経験もあって、で、アンケートを通しても、やっぱ渡辺夫婦のこととか僕らのね、こと、大輝のことを大事にしてくれる。本当にこう、数ある配信者の一人っていうね、だけじゃなくて、もうなんか友達とか家族とかのように、こう信じてずっとね、見てくれる、気にかけてくれる、なんかどう、人生を気にかけてくれる、どう生きてるかな、元気かな、大丈夫かな、幸せやったら自分も嬉しいってね、思ってくれることって本当に素敵だし、嬉しいなーっていうのをね、また感じさせてもらったというシェアでございます。はい。まあ、結局ね、いろいろ喋ってるやんけっていう感じなんですけども、詳しくはっていうのかな。また、来週ね、改めてお話ししたいと思うので、アンケートね、まだの方は、もしよかったら協力いただけるとすごく嬉しいです。なんか本当にみんなのね、思いとか、愛としてね、受け取らせていただいております。ありがとうございます。はい。で、今週どうやったかっていう話で言うと、まあいろいろ動画制作もね、あったりとかも、しつつ、結婚相談所の件、あ、そういやね、結婚相談所の方ね、これまたちょっと改めてお伝えしたいんですけど、成婚大会になりました。以前お話しした、某 N さん。はい。ヒロイン婚活塾初の成婚大会がね、出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。セルフでやるという。在籍期間2ヶ月という超短期間のね、婚活だったんですけど、もう爆速でね、お相手と出会って、爆速で関係深まって、今頃ちょっと、プロポーズの計画。成婚大会後にね、プロポーズするっていう話でまとまったんですけど、今頃プロポーズをしている頃かな、みたいなぐらいなんですけど。ちょっとね、また、インタビューというか、改めてね、活動を振り返ってお話聞いてとかもしていきたいので、そんな話もね、こうでした、ああでした、みたいな話もできたらしたいし、まあ、もしね、結婚相談所に興味ある方は、ブログの方とかでもね、更新していければと思うので、また、気にかけていただければと思います。もう2月末にね、ちょっと大会してるんですけど、もろもろの、いろいろ情報発信もね、したいところなんですが、あまりにも爆速で成婚大会して、プロポーズもこれからっていう話なので、ちょっとその辺の発信が追いついてないんですけど、無事ね、先月、成婚に至りました。第1号でございます。ありがとうございます。はい。すごくめでたいことなんですけど、なんかもう、研修行ってたり、インフルなったり、なんやかんやみたいなんで、報告自体遅れてしまったんですけど、そんなね、ことになっております。はい。が、まあちょっとね、いろいろ落ち着いてきたというか、落ち着かせることがね、できつつあるので、ちょっと向き合う時間というか、自分、なんていうかな、ゆっくりね、リラックスした環境でね、皆さんのアンケートとかも見させてもらいながらまたね、考えたいなと思ってるので、はい、よろしくお願いします。で、あと、今週ね、もう一個取り組んだのが、プロフィール写真のね、撮影をしました。今週というか、この収録してるっていうか、その3月22日の今日なんですけど、撮影してて、朝から撮影してて、撮影終わりに今収録しております。いやー、プロフィール写真ですよ。なんか、まあ、SNS とかね、いろいろこう、活動してて、プロフィール写真ってね、何かしらアイコンであったりとかするんですけど、プロの方にね、今回は撮ってもらいました。まあ、っていうのも、その結婚相談所をね、始めたっていうのもあって、今までね、自分で撮った写真とか、その有料っていうか、その、素材のね、写真をホームページとかブログとか使ったりしてたんですけど、やっぱ自分らの世界観出したいし、自分らの雰囲気を伝えたいなって思って、写真を自分らの写真にしたいんですけど、 まあ自分らで撮るのってなかなか大変。プロのカメラマンでもないし、難しいなと思って。で、結婚相談所のなんかこう雰囲気とか方針みたいなのも、この前も成婚大会者ね、無事出まして、そうやって、経験実績を積む中で、方向性というか、こういうこと伝えたいっていうのを、どんどんはっきりしてきていて、で、じゃあその雰囲気で伝えたい僕らのメッセージを写真に込めて、ちゃんとプロフィール写真とか、自分らの雰囲気の写真とかを、ちゃんとお願いして撮りたいなってなって、ようやくお願いできてね、写真撮影が無事終わりました。お疲れ様でした。もともとインフルね、なって、ちょっとリスケさせていただいた経緯があるんですけど、無事撮影終わって、やれやれと。めっちゃいい感じですよ。これね、また写真出来上がったら皆さんにシェアしますね。すごいいい雰囲気でね、撮っていただいてね、やっぱお願いしてよかったなと思って。写真とか大事ですよね。そういう細かいとこにね、こだわりたいなって思ったし。で、写真一つ撮るのにも、こう、なんていうの？その自分の生き方とか大事にしてることと向き合うことになるんですよね。なんでかっていうと、まあ、どのカメラマンさんにお願いするかで、やっぱり何を大事にしてるかで変わるじゃないですか。ね、どういうことを得意としているカメラマンさんに頼むかっていうところで、ね、僕らの価値基準というか判断基準出るし、あと、映る時の服をどんな服にするかで、どんな自分でいたいかとか、どんな自分を見せたいかみたいなメッセージ性になるので、こう、どの服するみたいなんで、やっぱり、じゃあまた何大事にしてるとか、そういう話にやっぱなるし、どんな場所で撮るとかもそうやし、うん。だから本当にね、ありがたい経験でしたよね。もう一日かけてね、カフェ貸し切ってね、わーって撮ったんですけど、あと家でもね、撮れて。そう、自宅の雰囲気、夫婦のありのままの、こう、穏やかな雰囲気とかもね、こう、発信したくて、自宅でも撮影させてもらったりとかして。いや、そんなね、ことをね、まあ、準備期間も含めてなかなか大変だったんですけど、無事終わりまして、あとは仕上がり待ちということで、そんなことも今週はありました。はい。という感じですかね。こう、ただの近況報告にとどまらず、僕の気持ちとか気づきとかも含めてお話できたような気がしているんですけれども、大丈夫でしょうか？大丈夫でしょうか？っていうか、別に近況報告だけでもいいんですけどね。でもなんかこう聞いて、なんていうかな、こう習慣のようにね、もう思考停止でというか、もう、なんていうの？もう反射のようにね、毎回聞いていただいたりね、習慣のように取り入れてっていう方もいらっしゃるんですけど、聞いていただくからには何か少し癒しだったり、元気になったとか、癒されたとか、よく寝られるとかね、気づきになった、学びになったとか、何か一つでもね、せっかく時間を割いてね、聞いてくれてるので、何か届けられたらいいな、みたいな思いもね、あったりしています。はい。まあまたね、来週、じっくりお話できればと思っています。はい、というわけで、レターですね。はい、今日もいただいたレターお答えします。思い出の品をどうやって処分、しましょうかというご相談です。鍋友ネームソロさん。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。放送で断捨離魔人が登場するたびに影響を受けて僕もかなり手放してきました。ただ扱いに困っているのがプレゼントや思い出の品です。例えば動物の森のコップ、シュプリームの T シャツ、登山のバッジ、そして海外限定のスタバのリユーザブルカップなど。特にスタバのカップは前の職場で仲の良かった同僚が海外出張の度に買ってきてくれたもので思い入れもあり迷っています。気が引けないものも多いのですが、捨てるのもリサイクルショップに出すのも気が引けます。お二人は、もらい物や思い出の品はどのような基準で手放していますか？はい、ソロさん、ありがとうございます。まあ、迷いますよね。この思い出の品ね。なんかこう、自分が必要やから使ってるやつとか、使ってたやつとか、なんか自分のために買ったやつとかやったら、あ、もうこれ使ってへんな、捨てようとかね。古くなったからもう処分しようとかね。自分の都合でね。決めれますけど、人からもらったもので、しかもなんかこう 思い入れのあるやつとか、自分で買ったにせよ、なんかこう、思い入れ、思い出がね、詰まったもの。で、ただね、単に必要やから買ったものとはちょっと違いますよね、どうしてもね。捨てるのも、気が引けるし。かといって使ってないものがずっとあるっていうのも気になるし。なんかこう、お家をすっきりさせたい。そんな気持ちとこう、葛藤しながらっていうね、のもありますよね。僕らで言うと、思い出の品っていうのが、まあ、やっぱ何かしらあって、それこそ断捨離したんですよね。この前。この前いつやろ？断捨離というか、うん。で、処分したやつあったかな？いや、でもあった、ちょっと待って、思い出せへんぞ。あったけど、残したやつも結構ある。うん。なんか、その、思い出ボックスみたいなのを作って、そこにちゃんと収まるようには収納しましたね。僕で言うと学生時代の、オーケストラやってたんですけど、オーケストラの公演の CD とかね。とか、あとなんかその写真類とか、あとはなんか色紙、寄せ書きみたいな、こう、頑張った時になんか仲間とかからもらった色紙とかはね、そのまま残してたりはしますね。でも、正直、ボックスに入ってるだけなんで、めっちゃ活かされてるか、その思い出が生きてるかっていうと、微妙。なんで、ちょっと残し方としては微妙かなというのは思ってますが、いやー、ちょっと今捨てる感じじゃないなっていうので、なってます。だからこれはあんまり良くないかもしれん、実は。その、決めきれないとかね、捨てきれないとか、なんかこう、大切にするにしても、じゃあどっか飾るとか、見えるようにするとか、すぐ出せるようにするとかでもなく、割とボックスに入ってる感じなので、これはね、言いながらそんなに推奨される思い出の残し方ではない気がしています。なんか、捨てはしないけど一応置いとくみたいな、あり方の縮図が出ていそうな気もするんですけど、僕の考え方とか価値観がそこに現れてるっていうことね。うん。でも、大事にしたいなって思ったし。で、なんかその断捨離するときに気づいたとか感じたのは、やっぱり大事にしてるんですよ。その思いとか。あの時の思い出とか、仲間からもらったその思いとかを大事にしてるから、そもそも捨てる捨てないみたいな迷いも生じるし、まあ残すようにしたりとかもしてるんで、まあソロさんも、やっぱ大事にしてるんだろうなって。で、そんなに愛着のあるものがね、たくさんあるっていうことも幸せなことだなって思うので、まずそこは、なんか素敵なことでもあるなって思ったんですよ。捨てられないとかね、物増えてきたって考えると、なんかあかんことのようにね、思えてくるかもしんないですけど、それだけ大事にしたいものがあるってことですよね、まず。まあ僕自身もそう思って、まあ、もう替えが利かないね。で特にやっぱ大事な思い出とか思い入れのね、あるものは、やっぱり、残したいなと思って、ボックスにしまう形でね、しまったりしてます。で、一部の思い出というか、ものは、飾れそうなもの、なんかこう、写真アルバムとかね、そういうものは飾れるようにしたりもしてます。やっぱ全部ボックスに入れて、見えへんとかしまってると、もう、ほとんどなくなったも同然というか、自分の気持ちというか、意識からも消えていきますよね。で、それってなんか思い出にとっても、悲しいこと、かなという気もするんで、できるだけその、見えたり、使ったり、したいですよね。どっかにしまわれたまんまで、忘れられてるってちょっと悲しいなって思うんですよね。だから、ディスプレイしたりとか、実際使うっていうことも大事やなって思います。で、あとは、これはね、したことあるんですけど、まあもう処分するってことですよね。で、ただ処分する前に、ちゃんと、なんか卒業式をしてあげるっていうの？ただ、ポイって捨てるんじゃなくて、写真を撮ってあげて、今の時代、まあスマホでもうね、簡単に写真は残せるじゃないですか。だから物として残すのは大変でも、写真には残せるんで、 例えば僕ももしかしたらその色紙類とか、なんかアルバム類とか写真とかもねデータ化はできるんで、その現物で残すんじゃなくて写真撮って写真に残すっていう選択を本当に処分したくなったらするかもなって思うし、今までしたこともあります。写真を撮って写真に残す、せめて写真を見たらそれは振り返ることができるっていう状態ですよね。でその際にやっぱこう思いを馳せる。例えばソロさんやったらスタバのカップとかはたくさんある、こんな使わんわかもしれないですね。一回ね全部出して使ってみてもいいかもしれないですね。使ってみてもいい。でそれをなんやろ、使ってみるけどやっぱこんないらんなとか、これはちょっと正直デザイン的に気に入ってるわけではないよなとかね、やっぱりいろいろあると思うんですよ。でそういう時に例えば写真撮ってで感謝してというか、その送ってくれた同僚のことを思って、あーここ行ったやな、シンガポール行った時のカップかこれみたいな、シンガポール行ってたやなーって、毎回ねこうやって送ってくれるのは嬉しいな、ありがたいなーって、あいつ今頃元気かなーみたいなのをね思って、でありがとうって感謝して、で写真撮って処分するみたいな、なんかそういうこう卒業式というか儀式みたいなのをするっていうのはしたりもしてますね。あるいはそのコップというかカップもね、ソロさんの大事な人に譲るっていうのも一つかもしれないね。なんかこれ僕の大事な人からもらったもんやけど、まあこんなにコップはね別に今使わんからよかったら使うって言って、ソロさんの大事な人に繋いでいくっていうね、それも素敵かなって思うんですよね。単にリサイクルショップもまあ結局誰かが使うので誰かのためにはなってるんですけど、知らん人が使うよりは自分の大事な人とか自分の身の回りで必要としてる人にこれよかったらどうってこれ使わへんみたいなのを、使えるもの系であればね託すみたいなのも素敵かなって思ったりしますね。それね僕らもありましたよ。まあ、ユミがやったというか、まあ僕の友達でもあるんですけど、ユミの友達でもあって共通の知り合いに某家で使えてないそれなりに高い、これ別に思い出の品じゃないか、思い出の品ではなくて普通に使ってないやつやからあんまり参考になんないかもしんないけど、まあ友達にねこれもし欲しかったら使うっつって、で欲しいって言うからもうあげるみたいなことはありましたけどね。思い出の品ではないかあれは。でもまあなんか普通にただ処分するだけとか、なんかリサイクルショップで知らん人の手に渡るよりも、そのね自分の大事な人が喜んでくれたらまあ嬉しいですよね。で大事にしてくれると思うので、っていうことは思うかな。まあとにかくその思い出の品ってなんか物が大事なわけではないと思うんですよ。一番大事なのってその思い出そのものやったり、それを送ってくれたその人の思いとか、その受け取った時のなんか嬉しい気持ちとか幸せな気持ちとか、そこがまあ大事やなぁとは思うんですよね、物自体というよりは。だからまあそこを大事にできたら素敵だなぁってね、いうふうに思います。だからそれが大事にできる形であれば、処分しようがそのままなんていうの、捨てずに持っておこうが、まあ引き出しにしまっていようが、大事なことはそこかなーってね、いうふうにはすごいお話しさせていただきながら感じました。逆にありがとうございますっていうね僕もあんまりこの物捨てるとかね、思い出の品どうするっていうところ言語化したことなかったんですけど、こう答えていく中で自分もこうやったなとか、あこういうことかなみたいなねことを感じられてありがたかったです。とにかく思いの方が大事なんだなっていう、なんかそこを大事にしたいんだなっていうのがすごく僕自身の気持ちとしてはね湧いてきました。ソロさんはねいかがでしょうか。はい、というわけで、以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。まあ冒頭からもねいろいろお話ししてるんですけど、アンケートのご協力引き続きお願いしたいので、放送の説明欄からちょっと一言でもねメッセージを送ろうって送ってやろうとね思っていただける方はぜひご協力いただけると嬉しいです。皆さんのね こう思い、愛がね、形として届いてるなっていうのをすごく感じるので、嬉しいです。まだね、今週はいろいろゆっくりね、自分と向き合ったり考えたりね、していく時間を取るのを決めているので、またその辺の話はね、引き続き来週させていただければと思いますので、来週もね、ぜひ聞いていただければ嬉しいです。はい。というわけで、最後までお聞きいただきありがとうございましたっていうのはさっき言いましたが、ありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。